質問はですね、心が汚れるとはどういうことかと。心が汚れるとは一体どういうことかという、こういう質問ですね。で、まずこの心の汚れを生み出す元が、仏教ではマナシキと言われるんですね。マナシキと言われる、これが心の汚れを生み出す一番の元です、ね、心の汚れっていうのは一体何ですかっていうと、このマナシキが生み出すものなんですね。で、マナシキって何ですかっていうと、マナシキの最大の特徴はですね、まずこの私たちが見ている世界っていうのは唯識の世界なんですよ。唯識の世界っていうのは、心に映し出された映像を見ているってことなんです。だからここに、ね、真宗聖典があるとこう思っている。だけど実際はそうではなくて、触ることもできるし見ることもできるけど、あくまでもこの自分が見ている真宗聖典は心のテレビ画面に映された真宗聖典なんですよ。わかりますかね。これすごく大事なことなんですよね。つまり私たちが見ているこの世界っていうのは、まあ、一言で言うとテレビに映し出された映像を見ているに過ぎないってことなんです。だからここに、ホワイトボードがあるように見えているけど、実際はそうじゃない。わかりやすく言えばですよ、昔っていうか今もやってますけど、ガンダムってありましたよね。ガンダム、あのガンダムが肉体だとしたら、私って何ですかって言ったら、ガンダムのパイロットなんです。アムロですね。だからそのガンダムが真宗聖典をうーんって持ち上げたとすると、だけど実際のね、アムロが持ち上げたわけじゃないんですよ。アムロはあくまでもこのモニターに映し出された映像を通してこう持ち上げているだけなんです。これが唯識ってこと。お母さんわかります？だから唯識っていうのは、その私の肉体が私ではなくて、肉体に宿っている魂が私なんです。その魂を通して、つまりガンダムに乗ったアムロがコックピットからこうね、世界を見ているっていうのが唯識なんですよ。だから真宗聖典をここをね、持ち上げたとしても、実際の真宗聖典は心の外にある、心の内側にはないんです、ね、ところがマナシキっていうのは単なる映像のこう連続でしかない世界をですよ、まるでそこに真宗聖典があると、このように思わせる心なんです。ね。まるでここにホワイトボードがあるように見せる心。これがマナ式なんです。わかりますかね？難しい。
物質的にあるないっていう話ではない。
物質的にですよ。物質的にここにある。物質的にっていうのは私の心の中の世界に物質的にあるかってことです。わかります？物質的にっていうのはわかりますかね？わかんないかもしれません。例えば夢を見ました。夢の中でテレビがあった。そのテレビは物質的にそのテレビが存在してるか存在していないかってことなんです。いや、存在していないんですよ。だから夢が覚めたらなくなるんです。
でも夢見てる間はそこに存在してると思う。
そう、夢を見ている間はそこに存在しているように思っている。それがマナ式の働きです。
本当はないですね。
本当はない、そうそうそうそう。だから実際の真宗聖典は心の外にあるんです。ここ
外っていうのはそういう意味なんですね。
はい、
心の中にはないですもんね。
心の中にはない。心の中っていうのは心の中で見ている世界にはないってことなんです。これが仏教でいう無我っていうことなんですよ。このマナ式っていうのは我を生み出す力なんですね。が、真実は無我なんです。ここの違いなんです。真実は無我っていうのは、無我っていうのは実際の真宗聖典は現実の世界にあるんです、ね、私が生きているのはその現実を目で見て心の中で再現したある意味夢の中の世界のなんていうんですかね、世界で生きてるんですよ。有意識ってそういうものなんです。だからこの実際の真宗聖典は現実の世界にあるもので、私の世界にはないんです。いいですかね。私たちは2つの世界で生きてるんですよ。一つはこの物質世界、もう一つは私が見ている世界、この有意識の世界、ね、この違いがね、分かってくると、その心が汚れるっていうのは、この自分が見ている世界がもう現実の世界なんだと思って執着していくことなんです。それが心の汚れなんですよ。例えば自分がね、同僚を見て嫌だなって感じたと、それは実際の同僚が嫌なのか、それとも自分の心の中で生み出した同僚に自分は嫌がっているのかっていうことが大事なんです。心が汚れてくると、そのなんて言うんですかね、実際の同僚がいるから私は苦しんでいるんだと思っちゃうんです。本当は違う、ね、実際の同僚が私を苦しめてるわけじゃないんです。例えばストーカーに会った人がですよ、その実際に捕まった、ね、そのストーカーさんが捕まって牢屋に入っていても、やっぱり誰かにですね、後をつけられているんじゃないかと思って不安になるわけですよ。その場合、実際のストーカーはいない、でも心の中にはストーカーがいるんです。つまり有意識の世界にはいるんですよ、私を狙ってくるストーカーが。でも現実世界にはいないんです。この違いってわかりますかね。だから私の心で生み出したストーカーに怯えているんです。ところが マナシキっていうのはあたかも現実にストーカーがいると思ってしまう。だから現実のストーカーがいなくなったら私は苦しまずに済むって思うんです。ところが実際のストーカーがいなくなっても心の中のストーカーが消えるわけじゃないからまた何かしら不安が起きてくるんです。例えば私たちがですね、いや苦しいな苦しいな、なんか思い通りにならなくて苦しいな、あの人がこんなことをしたから苦しんでいるんだとかね、あの人がこんな風に言ってきたから苦しんでいるんだって思うのは、その実際の人が私を苦しめていると思っている。これは我なんです。我。我見っていうふうに言うんですね。我見。これを、ね、実際の人が私を苦しめているんだと、ね、例えばあの人が私を無視してきたから私は苦しんでいるんだと、だからあの人がちゃんと私に挨拶をすれば苦しまずに済むんだと、ね、その、うん、その人が変われば私は苦しまずに済むって思うのが我見なんです。これがマナ式の働きなんですよ。そう思っている人はすでに心が汚れているわけです。
ね、マナ式が強いってこと？
いや、マナ式が強い。いや、マナ式の働きっていうのは我を生み出していく働きで。そのマナ式が強いというか、もうそれを真実だと思い込んじゃってるってことです。強い我見が強い、我が強い。マナ式っていうのはそういう働きってことです。その実際にここに物が存在しているって思う、ね、私が見ている本ではなくて、私の見ている、もうこう私が見ている本こそ真実だと思うわけ。つまりなんていうんですかね、本当は目で世界を見て心の中でそれを再現して、心の中でですねこう見ているだけなんですよ、ね、だからテレビの映像を見ているだけなんです。そして私の苦しみとか幸せっていうのはこの心の内側で起きてるわけ。だけど我見っていうのはそれがあたかもこの有意識がわからなくなって現実のこの現実にここに真修正点があると思ってるんです。もっと言うなら、私が見たこの真修正点はもう真実だと思うわけ。真実っていうのは私がこのように受け取ったんだからこの人はこういう人なんだってことです。そう思っちゃうんです。本当は違う。わかりますかね。その同僚を見ました、その同僚はこういう人間だって私が思った。このこういう人間だっていうのはその実際にそういう人間だと思っちゃうわけ。まあ、例えばこう闇の中っていうかこうね、暗闇の中でこうねちょっとこう薄明かりの中で歩いているとね、こう紐みたいなものを見て、おい蛇だって思ったりするじゃないですか。でも紐なんですよ。紐、真実は紐なんです。現実はね、現実は紐なんだけど、それが紐だと思えずに私の有意識はヘビだと思ったんです。ヘビだと思ったその瞬間はですね、自分の有意識の中はそれヘビなんです。ね、紐だけど、真実は紐だけど蛇に見えるんです。そして実際蛇なんです。 私はそう受け取ったんだ、ね、それを否定するわけじゃないんですよ。蛇だと受け取ったんだからこれ蛇だって思っていいんです。だけどそれが実際も蛇なんだと思うのが間違いってことなんです。由意識、つまり心が汚れてくると自分がそう見えることがそのまま真実だと思ってしまうんです、ね、心がだんだんと清らかになってくると私はそう見えるけどそうじゃないかもしれないって思うわけです。
結局実際のところはわからないままですか。
実際のところはですね、マナ式には一つの特徴があって執着していないものはそのまま見えると、ね、執着していないものはそのまま見える。これをあ、無垢無機っていうふうに言うんですね。無垢っていうのは自分のなんていうんですかね、偏見で覆い隠すことなくってことですね。そのまま世界が見える。例えばですね、皆さんがこの真宗聖典を見たらこれはじゃあ真実ですかっていうと真実です。なぜならこの真宗聖典に執着している人はこの中で一人しかいませんね。供養してくれた人だけですね、だからこれをそのまま見ているはずなんです、ね、このホワイトボードもじゃあありのまま見ているんですかって言ったらありのまま見ているんです、ね、執着していないものはありのままに見る。だ全部が偏見に満ちていたらねやっぱ疑うじゃないですか、これ思い込みじゃないかなとかってね。ところがこのまだら模様ね、こう何でも地方にかかった認知症にかかった人もさ、もう完全にはもう全部忘れちゃったらさ、あれ俺忘れ物忘れてるかなって思うけど、まだら模様ね、これがね一番まずいわけ。その真実が見えているものもあるし、うぶく向き、真実が見えてない見えてないものもあるんです。
それどっちかっていうのは自分じゃ分からないものですか。
どっちかが分かったら仏です。ああこれ思い込みだなと、こういうふうに分かったらですね、それは仏です、ね、だから何て言うんですかね、そのありのままに見えているものもあるし歪んで見えているものもあるってことです。間違いなく言えることはこの人嫌って思うのは歪んで見ていますこれだけは間違いない。
嫌に限らず好きとか、
はい、嫌も好きも間違いなく歪んで見ている。
執着してるから、
そう執着してるからね。
執着してない人を見たらどう思うんですか。
執着していない人を見たらですね、何とも思わないです、うん、はい、
眼中にないような、
はい、そうそう、無垢無機ですからね。はい、だから自分がその道理を見て嫌だって感じたならば絶対にそこに執着があるわけです。 執着っていうのは我が働いてるってことなんですよ。我が働いてるっていうことは、この同僚だから私は嫌なんだと思ってる。つまり私が嫌だと感じさせる原因はこの同僚にあるっていうふうに見ているってことです。でも真実は無我なのでですね、私が見ているその同僚は私の心が生み出した同僚であり、そして由意識には一つの特徴があってですね、この由意識っていうのはこの私ともう一人の私がいる世界なんです。
由意識の中にいるんですか？
そう、由意識の中には二人の自分がいて、白い自分と黒い自分がいるんです。だから自分が白い自分の時はですね、人に黒い自分が映るんです。自分が今度黒い自分の時は人に白い自分が映るんです。
それはそのことについてだけそう見えるんですか？
はい、
そのことについて
だけ。だから由意識っていうのはこういうものですよと。由意識っていうのはね、私ともう一人の私がいる世界だっていうこと、ね、もう一人の私がいる世界。なぜならば私たちには分別心があるので、その分別心の働きによって由意識が二つに分かれるんです、ね、いわゆるこのマナ式っていうのはガタピシの心だから、本当は一つの世界をガとタに分けるわけ。自分と他っていうふうに分かれる。そして視点が自分、この我に移る時もあるし他に移る時もあるわけですよ。他に視点が移った時は他が我になり、我が他になるわけです、ね、こういうことです。わかります？
なぜその黒になったり白になったりするんですか？
黒になったり白、いや だからもともと一つだから、それを私たちの分別心が二つに分けてるんです。同じものを二つに分けてるんです。そうすると片一方の視点で見ている時もあるし、例えば自分が人の役に立っている時は白い自分で物事を見るわけですよ。そうすると世界の中でできてない人たちが見えるわけですね。役に立ってない人たちが見える。その役に立ってない人たちは自分じゃないって思うんです。自分じゃないって思っていろんなことをしてるんです。例えばこの真宗聖典は私じゃないわけです。私じゃないって思っていろんなことをしているんです。つまり自分が他に対していろんな働きかけをしているわけです。こう。でも由意識っていうのは全部一つだから、他に対して働きかけをしたものはこれ全部自分に対してやっているのと同じなので、今度この立場に自分が立った時に返ってくるんです。その時に心が汚れている人は自分がやったから今こういうふうに感じているんだけども、そう思えずにこの相手がですね、実際の相手がこのようにしてきたから私は苦しんでいるんだと思って、また その相手に対してもう無視をしたり傷つけたりするわけですよ。そうすると今度この他の立場に自分が立った時にもう自分がやってきたことが返ってきて、心が汚れている限りずっと悪を繰り返すわけ。これで苦しんでるわけですよ、私たちは。だから自分に返ってきてるものは全部自分がやったものなんですよ。だから有意識っていうのはそういう世界なんです。有意識っていうのは全部一つの世界なんですよ。ね、一つの世界なんです。一つの世界っていうのは私と世界、私と他しかない世界なんです。ね、この分別心があるから二つに分けてるんですけど、まあもともと一つなんですけどね、私と他に、私と人しかない世界なんですよ。ね、私と他、私と他。だからその他と思っているものも私なんです。だから他からやられたものは全部私がかつてやっているものなんですよ。間違いなく。
他からやられたことっていうか、他からやられた、そのやられて思ったその感情がってこと
じゃなくて。いえいえ、感情じゃないです。その他からね、そのやられたこと、例えば無視されたと感じたならば、
その人が無視してても自分は無視したって感じなかったら別にそれは、
はい、その人が無視していても私が無視して、その無視するという種がなかったら、うん、無視されているようには感じないんです。
でも無視してきた人っていうのはたまたまその人は無視したんじゃないんだけれども、まあ、ちょっと横向いて、ちょっと声をかけた、横向いてしまっただけで、
はい、
無視されたって感じるのは、
はい、
自分が
無視されるんじゃないかと思ってたからです、最初から。つまり最初からそう思ってたんです。無視されるんじゃないか、されるんじゃないか、されるんじゃないかって思ってた。なぜならば有意識でその無視してきているものがあるからなんですよ。つまり有意識でまず最初に感じていたんですよ。無視されてるんじゃないかっていう不安があって、たまたまその人のやった言動を通して、ああこの人が無視をしてきたんだと後付けで理解してるんです。先にあるんですよ、無視されるっていうのが。そしてなぜ無視されているように感じるのかって言ったら、間違いなく自分が誰かを無視した。この誰かっていうのは人間だけじゃないんですよ、物もです。そう、人間欲を起こすとですね、見なくなる。人も物も見なくなる。自分の体のことも見なくなる。そうでしょ？欲が起きた。ああ、目の前に美味しいものが並ぶと、ああ、これ食べれるとかったらね、お腹がどんなにね、調子が悪くても入っちゃうでしょ？これ食べたら後から太ると思っても食べちゃうでしょ？ねえ。そして横でどんなに寂しい人がね、寂しい思いをしている人がいたとしても、そんなことお構いなしでこう食べるわけですよ。ね？だけど自覚なくそうやったことも全部荒屋敷の中に訓住されて、今度は自分が寂しい思いをされないといけない。それに対してね、なんで私は寂しい思いをしなくちゃいけないんだって思うのが汚れてる証拠です、ね。それはあなたがですね、欲を起こして寂しい思いをしたから、怒りを起こして人を無視したから。煩悩を起こすっていうことはですよ、 そのね、やっぱり心が汚れていると煩悩が起きるわけ。心が汚れているっていうのは、ね、有意識の世界なんですよ。私たちが見ている世界は有意識の世界だから、人に対してやったことは全部自分に対してやっているのと同じなんです。どんなにね、相手が悪いことをしたからといって、その相手っていうのは自分ですから、ね、責めたら責められるんですよ。理由は関係ないです。バカにしたらバカにされるんです。責めたら責められる、傷つけたら傷つけ返される、縛ったら縛られ返される。なぜなら有意識一つの世界だから。
有意識一つの世界っていうのはどういう意味？
つまり有意識っていうのは私しかいない世界なんです。ここは私しかいない世界で、ただと思っているのも私の一部なんです。
もし有意識が本当に分かると寂しいじゃないですか。
有意識が本当に分かるとですね、寂しいです。だからマナ式が本当は自分しかいない世界に他を生み出していくわけです。だからマナ式が起きるわけですよ。有意識が本当に分かったら自分しかいない世界だからね、孤独だなって感じるわけです。だから孤独を感じさせないように、私たちはこの一つしかない世界を二つに分けて他を生み出して、そしてその他にいろんな意味付けをして、この人はこう思ってんだ、ああ思ってるんだと思って、実際そうなんだと思っていくわけです。だから、ああ寂しくないわけです。
でも仏法は一つに好き、
仏法っていうのはですね、この有意識を一つに変えていく世界、一つに変えるっていうことは、当然私は一つになり、もう一人私の中にね、こう新たな自分を生み出していくわけです。もう一人っていうのは何かっていうと仏なんですね。この私の中に仏を宿らせていくわけです。これが室の主事、修事って言われるですね、客観的視点です。だから私の有意識でうぶく向きでですね、執着して歪んで見ていたとしても、私の中にいる仏がですね、無ぶく向き、ありのままに世界を見せるので、ああ思い込みだなあと感じることができるわけ。だからこれによってしか二つを一つに変えることはできないんです。はい。だからどうしても私たちは放っておくと心が汚れるようにできてるんです。だから定期的に聴聞をして心の汚れを取ってもらわなくちゃいけないわけです。だからこの人嫌だな、嫌だな、嫌だなって思うのは、もう心が相当汚れてしまって、その人が嫌だと思っちゃうんです。本当はその人が嫌じゃなくてですね、その人から見えているものを自分がやっていることが、やっぱりね、認めたくないんですよ。ね、認めたらね、嫌じゃなくなる。なぜ反省が生まれるから、ね、これを仏教では懺悔滅罪っていうふうに言うんですね。だから苦しいと感じているものは、間違いなく自分がやっているもの、やっているけれども、それは自分がやっていると認めたくないものなんです。本当は自分の種まきを変えなくちゃいけないんです。 人を変えるんじゃないんです。自分の種まきを変えなくちゃいけないんです。この人を通して見えているものが自分がやっている種まきであり、自分を苦しめているならばですよ、自分の種まきを変えない限り苦しみは変わらないんです。ところが心が汚れると、この人が変わってくれないと苦しみはなくならないって思っちゃうんです。だからこの人を責めたり、この人を遠ざかったりですね、この人を切り捨てたりして、さらに罪悪を重ねるんですよ、ね。自分が人から距離を取るとですよ、人が自分から距離を取っているように感じるし、自分が人を責めると人から責められるような気がすると。そしてその人との人間関係を切ってしまったら、自分は見捨てられるのではないかという不安が起きてくるんです。仏教が分かってくるとですよ、そのね、心に目が向くようになるんです。あ、この心起きたなっていうのが分かってきます。あ、責めてる責めてるとかね、あ、バカにしてるバカにしてるっていうのが見えてきます。そうすると、人を通してバカにされたように感じても、ああ、これって私の心で感じてるんだっていうふうに分かってきます。
人によって感じるときと感じない人がいるのはなぜですか？
それはですね、そのなんていうんですかね、その人のことをどれだけ、よく知っているかということです。偏見を取ってですね、よく知っていったらそんなにこう有意識は移りません、はい。だから仏教というのは相手のことをよく知ることによって自分の苦しみが取れるわけです。だから、なんていうの、知らない人ほど、また思い込みで見ている人ほど、自分の心が映りやすいわけです。だから、ちゃんと相手のことを証券すれば、苦しみが取れるわけです。だから、よく相手のことを見てくださいって言ってるのも、相手のことをよく見れば、苦しみが消えるから。
それじゃあ今のその有意識でいくと、
はい、
相手をよく見るっていうのは自分を見るっていうこと。
相手をよく見るっていうことは、その相手を通して映っているものは自分の心の影であり、実際の相手は違うっていうことが分かってくるわけ。つまりこの人はこういうふうに見えるけど、こういう人間じゃないってことなんですよ。例えば相手が私を責めてくるように感じるけど、ね、相手のことがよく分かれば、この人は別に私を責めるような人間じゃないわけですよ。責めるような人間じゃないのに、じゃあ責めているように感じるのは、これは心のね、心の映像なんです。有意識に映った映像なんです。
でも本当に責めている人だっているかもしれないじゃん。
本当に責めているかもしれません。でも本当に責めている場合も、相手が責めているのは私じゃないんです。そう、その人の有意識に映っている自分自身を責めてるんです。つまり私たちはですね、責められて苦しいと感じるのは私のことをそう見ていると思うからなんです。だけど責めている人は間違いなく私のことを全く見てません。はい、これだって、そういう特徴があるもんね。煩悩を起こすっていうことは、それだけですね、歪んで見ている証拠ですから。だから相手のことなんて全く見ていないのに責めてるわけです。
ちゃんと見るっていうのはできるんですか？
ちゃんと見るっていうのはですね、まず、煩悩が起きていないものはちゃんと見ています。ね、執着していないものはちゃんと見ている。だからこの真宗聖典はちゃんと見てるわけです、ね、ホワイトボードもちゃんと見てるわけです、ね、ちゃんと見れないものはいろんな感情が吹き上がってきてます。好きだ、嫌いだ、嫌だとかね、そういうふうにいろんな感情が吹き上がってきているものは正しく見ていないです。そう思って じゃあ相手は本当はどうなんだろうかって慎重に見ていく必要があるんです。例えばお客さんが来たらですよ、怖いなって感じるでしょ。でもそのお客さんが怖い人間だから怖いんですか。
じゃないですけど、何が怖いかよくわかん
ない。何が怖いかって言ったら、もう一人の自分が怖いんです。
どういうのが見えてたんですか。
どういうのが傷つけてくる、責めてくる、
それどういう条件が揃ったからそう見える。
どういう条件かっていうのはまず置いといてね、それは一人一人条件っていうのは自分でその分かってきますから。でも間違いなく見えているものは自分のことを襲ってくる、自分のことを傷つけてくる存在なわけです。それが自分の心に映ってるんだけど、実際のその人が傷つけてくるように見せてるわけです、マナシキが。で怖いなって思う。だけど実際はその人が怖いんじゃなくて、自分のもう一人の自分が怖いんであってです。そしてそういう種まきをしているっていうことを本当は反省しないといけない。反省したらその苦しみがなくなっていく。
怖いっていう意識がなくて、
ただ
なんか嫌だ、嫌っていうか、
嫌だっていうふうに思うのはですね、その醜いっていう感情があるからです。
そう、逃げていきたいっていう、
いやだから逃げていきたいっていうふうに、感じるってことはですよ、自分がこの相手の立場に立った時は人が逃げていくように感じるんです。離れていくように感じる。まずその相手がどう見えてるかってことが分からなければ、その嫌だっていうものに対して自分がどう反応しているかっていうふうに見た方がいいです。自分がそれで逃げてるならば、今度相手が逃げてるように映るんです。そして逃げてる人は私のことを嫌だと感じてると思い込みますよね。
そうか、
ちょっとこう距離を取った、ああ嫌なんだ私のことっていうふうに決めつけるわけです。なぜ私は嫌だから逃げたからね。
どう対応していいのかわからないけど、いろいろある
んですけど、どう対応したらいいかじゃなくて、失敗したらいいんです。失敗したくないだけなんです。
一歩こう引いてしまう、
一歩引いてしまったら相手も一歩引くように見えるんですよ。つまり有意識っていうのはそういうものなんです。自分がやったことが相手に移りますから、自分がやったら相手がそういうふうにやるように思って、自分が嫌だから離れたら、相手が離れたら嫌だと感じるわけですよ。この人は私のことを嫌だと思ってるから離れたんだと思っちゃうんです。
でも自分ではなんで嫌なのかわからない
です。なんで嫌なのかっていうことはわからないにしろですよ、まず自分が嫌だと感じたから離れたら、相手は離れていくように見えるんです。そういう種まきをしたってことなんですよ、離れたら。
心の問題だとか、相手にそれが分からなくても、それは
そう、つまり、ね、現実世界に生きてるわけじゃないですからね。有意識っていうのは心の世界だから、口に出そうがね、体にね、口に出すとか体に出すとか関係なく、心で思ったことが相手に移りますから。だから仏教というのは心を問題にするんです。
それを克服するためにはやっぱり、
いや克服じゃなくて悟るんです。仏教は克服っていう言葉おかしい。仏教は悟りの教えだからね、悟るんです。ああそうなんだってことなんです。どう対処じゃないんですよね。自分がそういうことをすると、相手にそういうふうにこうね見えますよと、これを悟るんです。だから相手が離れていったとしても、私のことが嫌だったっ わけじゃないかもしれないんです。はい、
自分の頭の中でそう思ってしまう、
はい、そう思ってしまうし、そう見えるんです、うんうん、有意識っていうのはそのあ心の問題だけじゃなくて見ている世界全部が心なんですから、ね、こう思った感じたっていうことだけが有意識じゃないんですよ。こう見えている世界全部が有意識でそのように見えるっていうことです。だこの人は離れていったんだから私のことが嫌に違いないと、嫌じゃなかったらこんなことはしないっていうふうに見えるんです。どう対処したらじゃなくて、そういうふうに見えることをちゃんと理解してください。その理解することを仏教では悟りっていうふうに言うんです。悟っていく教えなんです。
自分が思ったことはそのまま相手に見えますよね。
はい、
そう見えちゃってるから、
うん、そこで大事なことは自分が見たくない、認めたくない、もう一人の自分は一体どういう人間なのか、それを正しく知るってことが一点。そしてもう一つはですね、その見たくないものに自分がどんなことをしているかってことなんです。いいですか。仏教ではね、白い自分と黒い自分、どちらが悪かというと、どっちだと思います？そう、白い自分が悪なんです。つまり自分が正しいとか善だと思った時に、思っている時に気づかずにこう黒い自分に対してやっているものが結構ひどいっていうか、めちゃめちゃひどいわけです。それに気づいていくわけです。だから自分が嫌だと思っているものを正しく理解するっていうことと、そして嫌だと思っているものに自分は一体何をしているのか、それを正しく理解していくっていうことが有意識を理解する上で必要なわけです。私たちはそういうものが見えてくると怒りを起こすか欲を起こすんです。欲を起こすと黒い自分が見えなくなる。だから楽しくなる。怒りを起こすと、この黒い自分は自分じゃないって人のせいにできる。だから楽になるんです。こう一時的にこう切り離しちゃうわけです。でもこれは自分じゃないって切り離す。これは怒り。欲っていうのはこの黒い自分を完全に見えなくさせる。そして欲を起こす人は寂しがり屋なんです。なぜならばこの黒い自分を見えなくさせるってことはですよ、この黒い自分はどんな気持ちになるか、自分がここに存在していながら、で存在していないかのように振る舞われるってことですから、まるで透明人間のように感じるんです、自分の存在を。だから一生懸命自分の存在を誇示しようとするんです。そして誇示して認めてもらおうとする。そして認めてもらってお金を手に入れるとまた欲に走って、もっと自分の存在を無視するようになる。欲は寂しさを生むんです。孤独を生むんです。怒る人ですか。怒る人はその否定するんですよね。だから常に否定されている、責められているように感じるわけ、はい、そう、だ常に責められないように、責められないように人と一緒にいると緊張する、はい、だって人が責めてくるように感じるから。これが心が汚れるってことでね、まあ、有意識はね、話しても話しても、まあ、奥が深いことなので、一回ではちょっとわからないとは思いますけれども、まずはここまで。